デコン砲弾は株式会社集い代表で編集者の今井祐希が物を作ってる人に聞きたいことを聞きに行くポッドキャスト番組です。
自分の話しちゃうんですけど、なんかすごい共感するところがあって、その、
はい、
僕は何にでもっていうか、そのうわこれ編集だって見つけることがよくある。
あ、
うんうん、で僕の場合その編集ってなんかもうあるものでまだない価値を作ったものが、編集だと思って、うん、ものを作るのが、うん、で、うん、まあ、例えば最近感動したのは、本当考えた人天才編集者だなって思うんだけど、
あの、うん、
ガンダムチャンネルっていう YouTube チャンネル
ある。ああ、ありますね、見てますよたまに。
そうそう、あそこでさ、うん、その105万人突破記念かなんかで歴代ガンダムパイロットの声優が登場して、
うん、
で当時公開中だったその閃光のハサウェイという劇場で、
はいはいはい、
うん、ハサウェイにメッセージを送るっていう動画やってて、でそれはもちろんアムロも出てくるし、
うん、
ハサウェイと直接面識が設定上はもちろんない、そのガロードとかロランとか、
おお熱い、
うん、そうそう、みんな含めてその出てきて、まあ要は当時の心境とか思い出話をした後に、うん、まあハサウェイにメッセージを送るっていう、
うん、
でも軒並みもちろんその100万再生とか超えてるのね。
うん、
白は天田役のとかって言った、
あの関さんがね、
そうそうそうそうそう、とかまあみんな出てくる、その甲浦紀も出てくるし、
うん、
これがやっぱりその変な話だけどやっぱ全然予算かかってないはずだ多分。
ああ、
高速時間とかからするとその、
確かに
撮っての多分30分もないから、うん、映像自体も5分ぐらいだからね、だから、
うんうんうん、
で、まあ、ガンダムの仕事だからみんな多分断んないし、
うん、
で、閃光のハサウェイのプロモーションにもなって、
うん、
で、多分その低予算だけど毎回めっちゃ回ってるから、
うん、
あの動画単体でも多分ペイしてて、
はいはいはい、はい、
含めてもうなんか多分本当はもう5万人刻みでこれやりたいだろうなぐらい
すごいっすもんね。だからそのガンダムで、まあその歴史が大事じゃないですか、
うんうん、
つまり時間の流れが大事で、この年にはこの出来事があって、このシリーズがあってっていう風に、
はいはいはい、
その時空の流れがあるのに、その時空の流れを取っ払う編集がなされてるってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だし、まあそうガンダムチャンネルはあった、声優はいたっていう、その、まあ、うん、両方もあったものだよね。でも、
うんうんうん、
歴代声優さん出てもらうとかどうすかねって。でもやっぱ適当にやっちゃあれだから、じゃあその時に、うん、どんなテーマをあったんで、別にハサウェイのメッセージってなんか別にこうなんだろう、うん、なんだそれって感じもちょっとあるんだけど
確かに。
でもそれをやることでなんかね、これがファンへのメッセージだとちょっとその要はいつもの名台詞を言って終わる、
うんうんうんうん、
ハサウェイが今だから現実の時空で言えばガンダムパイロットの一番後輩なわけ、
うんうんうん、
でその先輩たちが後輩に声をかけるみたいな、うん、構図も含めてすごいいいコンテンツ。
最高っすよね。ほんでさらにいいのは、ごめんなさい俺ガンダムオタクだから言っちゃうんですけどあの、はいはい、本編であれなんですよ、
はいはい、
あれ言っていいのかな、ネタバレいいんですかね。
見た、
みんな見ました、みんな見ましたってこれ聞いてる人に聞いてるけどいいシーンだから、本当にあのアムロがハサウェイに語りかけるじゃないですか、
うん、
あれってあの小説だったらすごい些細なシーンとして描かれてるらしいんですよ。
ああそうなんだ。
多分しかもアムロのセリフじゃなくて、はいはい、字の文、
うん、
その富野さんの字の文で書かれてるやつをアムロに言わしてるらしいんですよね、はいはい、でそれがどういう意図だったのかはまあ分かんないですけど、なんかそこと関連させてるのかなって気は若干しましたね、はいはい、その本来は存在しないはずの誰かから声が届いているっていう、うん、その本編のもう一番熱い瞬間を YouTube 上でちょっと拡張したっていう、
はいはいはい、
うん、そういう風に捉えられるんかな。
なるほどね。
してその本編とのつながりもあって最高な企画だなっていう気がします、
はいはい、いやまあなんかでもそれ言うけど朝日は面白かった、その劇場で見たね、
うんうんうん、
でそんなに集中してガンダムを見るの久しぶりで、
うん、
でなんか、まあ、例えばやっぱすごいなと思ったのは、あのギギ・アンダルシアって
、はいはいはい、
めちゃくちゃ綺麗だし才能もあるけど、うん、絶対近づいちゃいけない女性みたいなのを、地雷
系いわゆる
そうそうをやっぱりその 描かせたらガンダムシリーズに勝るものはない。
いや
っていう、そう。
ガンダムヒロインのその系譜っすよね。なんて、そうそうそう、やばい女。守りたいけどやばい女。
そうそうそうそう、うん、あとあれもすごい良かった、あのモビルスーツの足元を逃げるって、それはこれぐらい怖い。
いやだからその紫外線の演出表現が過去一でしたよね、
う
んうん、どのガンダムよりも。
そうそうそうそう、もう、
もうほんまにリアルで、うん、あそうだよな、モビルスーツが街の中で戦ったらこう見えるよな、うん、こう危ないよなっていうのが全部されてて、
はいはい、そうそうそう、
主人公がね最後まで乗らないから、あの、はいはいはい、それがめっちゃ如実に怖いんすよ、逃げ惑うんがね、
うん、
でそんな波乱の道を責任あるあの主人公があの選んじゃいけないのに、はい、その子を守るために選んじゃう、でその、はい、ハグするじゃないですか、もうあそこが最高で、はいはいはい、もう責任と目の前の女の子を守るっていうものの二択、はいはい、そのあの天秤で女の子取っちゃって、味方があの後ろで燃えてんすよ、ブシャーって火花散らして、はい、でも女の子ギュッてしてるみたいな、あの演出マジでハサウェイ天才かって思いましたね。
はい、いや
そのほんまおもろかったです、ハサウェイ。全然話変わっちゃった
け
ど、
うん、
俺でも今井さんに言ってなかったかもしれないんですけど、はい、俺大学時代に、
はい、
まあ高校時代からですけど、ロボットアニメが本当に好きで、まあ、ガンダムをはじめ、はいはい、エヴァにしろ、まあ僕らの世代でいうエウレカセブンとか、
うん、
そのロボットアニメ研究会っていうのを同志社大学の時に僕が立ち上げて、
立ち上げたんだ、すごい、はいはい、
それを4年間ずっと研究してました、僕はロボットアニメを言ってなかったと思う。だからガンダムの話振られたらめちゃくちゃ嬉しいです
。あ、そうなん、一番最初好きになったというか、まあこうなんか人生の中でこのロボット
がいる。いやー、もうあれですね、ご存知あるか分かんないですけど、
はいはい、
トップを狙えって分かります？
あー、そうなん
だ。庵野監督のね、OVA 作品、
はい、
いやー、もうあれを高1かな、兄と一緒に見たんですけど、もう本当に感動して、こんな面白いものがこの世の中にはあるのかっていう、そのほんまになんか救われましたね。
それはトップでも、トップ2の方が
世代っちゃ世代なんですけど、
はい、
なんかトップ1を何がきっかけだったんかな、はいはい、あの BS でその時に岡田敏夫さんとかが出てた BS アニメアワーっていう NHK の、
はいはいはい、あった、
知ってます？
漫画もあったよね。
今井さん何でも知ってますね、マジで。
そんな
こと俺ほんとそれを兄と一緒に、
はいはい、
まあその2人でスーパーロボット対戦をよくやってたから、ロボットはもともと興味あったんですけど、はいはい、ガンダム止まりぐらいで、
はいはい、
でちょっと見てみようかっていうのを見てみたら、はいはい、その時が多分トップを狙い回の再放送かな、
はいはい、
かなんかだって、そこの時に、うん、まあ岡田さんが喋るのもおもろいし、その映像で、うん、出てくる合体シーンとかほんまかっこよくて、
はいはいはいはい、そうだね、トップはね、
そっから、はい、あ、じゃあちゃんと見てみようっていうので OVA で6話見ましたね。そっからもうなんかロボットアニメ熱が、うん、ずっとあって、だから僕高校生の時の夢はあの、
はいはい、
ロボットアニメの脚本家ってずっと言ってました。
ああ、そうなんだ。
で、大学4年ぐらいまでずっと脚本を自分でシナリオ書いてて、ずっとその京都アニメーションが、はいはいはい、あの京アニ大賞って言って、はいはい、あのアニメのシナリオを募集してたんです。で、そこにずっと京アニでは実現できないであろうロボットアニメのシナリオを送り続けるっていう、
そうだね、俺も、
うん、4、5年間ぐらい過ごしてました。
それはロボットアニメだって京アニ作ったことない
ですか？実は1個だけあって、
あるんだ、
フルメタルパニックのセカンドレイドっていう 2期作品が、
すご
いマニアックな話なんですけど、キョアニが制作してて、 そこにかけてた。キョアニだってロボットアニメ作れるはずだと思って、
なるほど。いや、僕もなんだろう、もちろん研究はしたことないですけど、ロボットアニメは大好きで。
そうだったんだ。
そうそう、あのまあそうだね、僕でもやっぱスパロボなんですよ、入りが。
あ、俺もスパロボですよ。
世代的にはその第4次から始まって、うん、
はいはいはい、
そっからはね、まあ、基本ほとんどやってたの、そのアルファ。
マジっすか？アルファ俺もやりました。
アルファ外伝もやったし。
やりました、やりました。
まあ、あと当時、アドバン、現場アドバンスでたくさん出てたり。
ありましたね。
エースとか、D とか、そうそう。
はいはいはい。
あの辺もやったし、で、ごめんなさい、さっきの話ですごいしたくなったのは、じゃあ、庵野秀明店行かれました？
行きました、行きました。
あ、俺、あそこでさ、一番感動したのが、その、うん、トップを狙えの最終回
を
試写会で配られたという、はいはい、報道関係者向けの紙ってい
う
のが展示してあって、
うん、どれだっけそれ、
それがその内容としては要はモノクロになるじゃない途中から、
うんうんうんうん、
で、あれはまあ本当はカラーにしたかったけど、うんうんうん、予算の問題でそうせられなくなって、
はいはいはい、
ただそのカラーでもうちょっとなんですか、
うん、
紙作画じゃないものを作るか、
うん、
その紙作画でモノクロにするかみたいな迫られた時にやっぱどうしても描きたかったからこうしたと、
うん、
でどうかこのなんか日本のアニメの発展のために、
うん、
そして僕らのこの思いを組んでどうかこの演出を叩かないでほしいみたいなことが書いてある
俺それ見てなかった、すごい、ああ、そんなんあったんだ、そうそう、
で、うん、なんか俺編集者としてというかその当時からあれやっぱ、
うん、
僕あ庵野さんとかグランドワークスの仕事ぶりを見てると、うん、やっぱメディアコントロールほんとすごいなって思う、
確かに、
うん、そうそう、だから当時からそのそこも含めて、まあ、作品の売り方出し方世に出方も含めてこう計算した人、
うんうんう
ん
う
ん、なんだつまりまあそのプロデューサー庵野秀明みたいなのに非常にこう感動したん、うんですけど、うん、
企画書がね毎回すごいですもんね、は
い
は
い、
庵野さん
あすごいすごい、エヴァのやつとかも、うん、
シン・ゴジラもすごいしエヴァもすごいし、はいはい、あのエヴァの企画書かなにロボットアニメとは、うん、巨大ロボットアニメとはっていう定義を、はいはいはい、庵野さんが、まあ、正確な言葉ちょっと思い出せないですけど、うん、書かれてたじゃないですか、その思春期の少年の、うんはいはい、そのなんていう古代化した妄想みたいなものが巨大化して戦ってるんだ、
うんうん、
だから傷つくことが大事だし、はいはい、まあ、ロボットっていうのは絶対にボロボロになって戦うんだみたいな、
はいはいはい、
なんか俺あれ見た瞬間にやっぱ一番感動しましたね
はいはい、はい、
あの庵野秀明展、なんかすごいだから企画というか、うん、ちゃんとメタした上でロボットとかアニメっていうのを作られてる、はいはい、まあ当たり前といえば当たり前ですけど、
うんうん、
もうでもオタクだなーって
まあそうですね、あれはね、
うん、
庵野展ででも僕が一番思ったのはあのめちゃくちゃやっぱそのオタクなんでいわゆる履修漏れがないというか、
うんうんうんうん、うん、
そうそう、でつまりめちゃくちゃ巨人の肩に乗る人というか、
うんうんうんうん、
でも多分その上でじゃあこれだけの人たちの足跡をたどった先に自分がここにいるとしたら、うん、じゃあ何を新しく表現するのかってことをなんか本当考え尽くす人なんだろうなっていう、うん、でやっぱそのやっぱ改めて尊敬しましたね。
ねえ、庵野作品はほんまに僕も人生と切り離せないです、
ね。ああ、
トップを狙いから始まるし。
そう、うん、僕庵野作品に一番好きなのそれはロボットじゃないんですけど、
うん、
カレカノなんですよ。
ああ、はいはい、わかりますよ。
そうそう、なんか
気持ちは
なんかカレカノとガイナックスはカレカノと、あとまあ僕人生で一番好きなロボットアニメはあのグレン・ラガンなんですけ
ど、いやーそれもほんまにわかります。
はい、でガイナックスに関して言えばそのガイナックスが新世紀エヴァンゲリオンのあと初めて作った新作ロボットアニメ、
う
ん、
そうっすね、
がグレン・ラガンなんですね。トップ2はあったけど、うん、それは新作ではない、
うんうん、
でまあ、当時いろいろこじらせてたみたいなのも含めてですけど、その、
うん、
今こそいい作品だなと思うんですけど、当時エウレカセブンとか全然好きじゃなかったんですよ。
うんうんうんうん。
ラーゼフォンとか。
ああ、見てますね。うん、
それはその僕の当時のまあ拙いその考え方の中で、なんかもう、うん、やっぱエヴァ以降、そのなんか謎にしときゃいいって作品多すぎんだろう、うん、と思って。
ポストエヴァはもうほんまエヴァに似た雰囲気の世界、いわゆる世界系っぽい雰囲気のものがね、うん、いろいろありましたもんね。
そうそうそう。
ファフナーとかもそう
だ、ね。あ、そうそうそうそう、ファフナーもそうで。うん、で、あの、だから、じゃあ、そんな世の中を作ったのがガイナックスだとして、そのガイナックスが15年ぶりとかに作るロボットアニメが、うん、どんなかっていうと、もう、ご都合主義のゴンゲみたいな。
そうっすね。
そうそうそう。
うん。
顔面を刺すとかさ。
そのリアルロボット的な空気をスーパーロボットに戻ることによってぶち抜いたって感じですよね。
あ、そうそうそう、
リアル主義をもう虚構の力でねじ伏せたみたいな、
うん、いやそうだから、なんかその自分たちへのアンチテーゼみたいなのも含めて、まあもちろんチームが全く違うからあれなんだけど、
うんうんうんうん、
でもすごい好きだったのと、あとなんかちょっとこのついでに話しておきたいのは、俺のすごい好きな話がありまして、あの、
はい、
僕トリガーとお仕事してたんです一時期。
え、知らなかった。
あ、そうです、なんかアニメを仕事にっていう新章を作らせてもらったことが、
え、あれ、はい、今井さんの仕事、俺持ってますよ。ありました。大学時代読んでた。
ああ、本当に嬉しい。そう、あれ、僕担当で。
知らんかった。
で、あれはだから、グレン・ラガン好きすぎて、トリガーの増本さんって人に、まあ、お会いしたときに、あの、トリガーのこともめちゃくちゃ好きなんで、まあ、
うん、
あのリトル・ウィッチ出した直後ぐらいだったけど、うん、キルラ・キルが始まるかぐらい。そう。で、幸運なことにその、なんかアニメを仕事に行った方が、まあ、結構おかげさまで売れたんですけど、それ、うんの、その、ま、いろいろプロモーションとかしてる時期にキルラキルが始まって終わったの。
うん。
で、キルラキルのその最終回予告って結構伝説的な、あの、
うんうんうん。
いつも声優さんが、なんですかね、次回予告読み上げるんだけど、それがもうメタ的になってて、はい、その、
言ってましたね。
そうそう、スタッフ名を順番に呼んでくっていう、その
、うんうんうんうん。
間に合うのか大塚みたいな。歯切れ、
うん、そうそうそう。
松本みたいな。そうそう。で、あの、で、かつ、その、実際の場面写がほとんど映らないっていう、
うんうん、
その、まあ、本当にピンチ状態なんだって分かる。あの、うん、締め切り的にね。で、
うん、
でも、まあ、無事納品されて放送された翌朝、僕、たまたま、その、スタジオに伺えたんですよ。
へ、
で、荻窪のトリガー行って、でも、もちろん、もう、全員、疲れ切ってるし、軽打ち上げして、うん、もう、本当誰もいないんだけど、帰ってて。
うん、
ただ、そこに、その、のしが置いてあって、額縁に。
お、
差し入れコーナーみたいなのあるわけね。
うん、
あの、か、まあ、いろんなアニメ制作会社から、レッドブルの差し入れですとか。
うん、
で、
うん、
そこにその、庵野秀明って、その陣中見舞いみたいな、
ほう。
のしがあって、で、あ、これ庵野さんから来たんですね。まあ、つまり、庵野さんからしたら、自分のいたガイナックスの後輩たちがやってるアニメですね。
うんうんうんうん、
大塚さんと。で、あ、そう来たんですねって話をしてたら、なんか、その松本さんすごい嬉しそうに、あ、そうなんですよ、つって。うん、で、あの、これ来たのがすごい深夜、もうその放送スケジュールをもちろん安野さんも知ってるはずだから、
あの、うん、
その来たタイミングっていうのがもう絶対にここを超えたらダメっていうタイミングをさらに超えた時間だで、これをでもキルラキルチームはどうせお前らまだやってんだろ頑張れよってメッセージとして受け取
った。おー熱い。
そうで、すごい感動したってみんな言ってて、
へ
ー、そうさ、やっぱすごいいい関係というか、
うん、
そうそう、
ガイナックスの 血筋が見えますね。そうそうそう、やりきるみたいな、うん、トップの最後の予告もそんな感じでしたもんね。
はいはいはいはい、そうだね、
6話の前のね、
はいはい、
間に合わないみたいな、
はいはいはい、
白黒で出すみたいな、
はいはいはい
そうそう、ガイナックスだな。
そっか、ロボット研究してたの。ロボット研究じゃないけど、ロボットアニメ研究。
だから、そうっすね。俺の、だから今の目標は、仏教ロボットアニメを作りたいんです
。うん。いや、ないよ、ね。
仏像、仏を使ってですね。
はいはい、はい、はい。
うん。それを、あの、高倉和樹さんと今、
はいはい、
仏教、そうかそうか、うん、仏像とか、煩悩とか、いろんな仏教の要素を NFT 化、キャラクター化してるんですけど、うんうんうん、それを、ある意味、なんて言うんでしょうね、原案としていろんな物語が生まれるような、僕らがよく言ってる東宝っていう、あのシューティングゲームから始まった、
はいはいはいはい、
作品群があるじゃないですか、
東宝プロジェクト、いろんな二次
創作が、そうそうそう、
うん
う
ん、
とか、まあ、それこそスーパーロボット対戦っていうでかい枠組みかもしれないですけど、
うんうん、
なんかそういう感じでいろいろ二次創作が生まれたり、そこからストーリーが生まれたりとか、そういう仕組みにしたいねっていう風によく語ってて、俺は絶対にロボットアニメ作りたいんですよ。
仏教をロボット、え、ガンダムもいないか、 G ガンダムとかにいそうだ
けど、 G ガンダムに、はいはいはい、マンダラガンダムかな、
はい、ああ、いた気がする、はい、
こんなマニアックな話でいいのか
そうか、それあれ、あの多分
あの鐘の形になってるんです、胴体が、
はいはいそうそう
こんな話する、できると思わなかった、今回。
あと多分、その、なんだろう。仏がメカ化したみたいなことで言うと、多分仏ゾーンも結構やってる。
あ、まさに、そうっすね、うん。仏ゾーン、シャーマンキングとか。
はいはいはい。
でも、その、なんでしょうね、そのでかいもの、
はいはいはい。
日本人にとってでかいものって、やっぱり、
そうか。
大仏か。確かに。じゃないですか。
はい。
わかんないけど。あれが原風景としてある限りは、なんか、そこの掛け算っていうのは、絶対にありうるな。
はいはいはい。
って思ってて。
確かに、まあ、言われるとジャイアントロボとかもちょっと、まあ、大魔神、うん、まあでもちょっと寺にはいそうではあるね。
そうですね、
はい、
神秘的な、なんかちょっとエジプト感もあるし、
うんうん、
なんか神々しさ、うん、だからロボって2種類あって、
う
ん、そう、神々しい 神タイプ、まあ、ラーゼフォンとかライディーンとかその辺はすごい神々しいじゃないですか、はいはい、それとリアルロボット、兵器としてのロボット、
はいはいはいはい、
多分2種類ぐらいあって、やっぱその神々しさで書いたのが、まあ結構初期、昭和の作品でもあるじゃないですか。まあ魔人がもう魔人ってその神として一応書かれてるんで。
うんうんうん。
だからその、なんすよね、根源的な欲求として、でかいものを、うんうん、しかもロボット、なんか機械仕掛けのものとして、でかく書くみたいなものって、あるんだなと思ってて。
ああ、喜びとして、そうかそうか、なるほど、ね、
そうそうそうそう、
はいはい、ああ、まあ確かにその、あ、そうだね、そのアメリカのヒーローはでっかくなんないもんね。
そうなんすよ、
確かに。
だから、でしかもまあね、エヴァが出たりグレーナーガンが出たり、うんうん、日本のアニメってやっぱそのロボットアニメによって進化してるっていう見方も多分できるじゃないですか、歴史的に見ると、
は
い
は
い
は
い、
うんうんうん、
やっぱりそのロボットアニメってものがなんだろう、なんかキーになってるというか、
うん、
感覚があってですね。
ああ、確かに。え、その大学時代研究した結果として、なんでロボットアニメって面白いんですか？
なんかそういう話をしてたんだけど、なんか、うん、うまく語れるかわかんないな。なんだったかな、なんだったかな。でもまあなんか、
うん、
さっきの安藤さん、あの点に書いてたエヴァの企画書の話じゃないですけど、
はいはいはい、
なんかやっぱ自分を超えて自分よりもでかいものを、
うんうんうん、
に乗り込み、でそれが傷つきながら、でまあ戦争が描かれるわけで、相手を傷つけるし、うんうん、自分も傷ついていくし、その戦争の虚しさ、巨大化してしまう虚しさっていうものが、
うん、
なんていうかね、欲望の象徴みたいにやっぱなってて、
なるほど、
そのなんだろう、欲望を貫くかっこよさ、
はいはいはい、
とその欲望の虚しさっていうもの、まあ戦争の虚しさって言われるかもしれないけど、
はいはいはい、
そういうものを多分一番描ける題材なんだろうなっていう感じはします
ね。なるほどね、
うん、だからかっこよさっていうものの、
うんうん、
その根底にはやっぱりその、うん、まあ、ロマンス、その追求する、
はいはい、
なんかロマン、その合理性を超え超越したかっこよさ、
はいはいはい、
とその虚しさ、その戦争の虚しさの両方が多分あの介在している
ん
じゃないかなっていう、
うん、
まあその合理性のなさで言うと、
うん、
まあこれは最近の議論ですけど、やっぱりその人型である必要ってないってずっと言われてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ロボットアニメ好きの好きな議論ですけど、
そうですね、
もう本当に合理的な戦争の道具、兵器としてロボットを描くのならば、うん、もう人型じゃなくて戦闘機とか、
うん、
まあね、雲みたいに足が何本もあって陸を早く移動するとか、
うんうん、
なんかそういうものの方がいいのに、なんで人型を描くのかみたいなのはすごいメタ、ロボットアニメのメタテーマとしてすごい突破しないといけない議題なんだ、
はいはいはい、
と思うんですけど、
はいはい、
なんかそのそこを超える、そこを一回考えた上でそれでもロボットを描くっていうその合理性を、いやでもこれが好きなんだっていう一つそのハードル、障壁を超えて出されてるから、やっぱそれがかっこいいのかなって感じもしますね。
なるほどね、
うん、だからロマンと合理性のバランスみたいなところもやっぱロボットの魅力だなとは。
まあだってね、別に戦争描きたいならじゃあ戦車や飛行機でやってもいいわけ。
そうっすよ。
でもね、
でもやっぱりガンダムはね、 その兵器ですけど、ハンマーを持つじゃないですか、こういうブルブルソースとか、わかんないですけど、まあ、スーパーロボットだったらザンボットはこう、ムーンアタックって、月の力を使ってビームを打つじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、あれがやっぱり、かっこいいってなるのは、うん、無駄だからこそかっこいいみたいな。
はいはい。
それ無駄じゃない？無意味じゃない？みたいなところを一回超越して出してきてるから
、
かっこいいのかなっていうふうに。なんかまあそんなふうなことをよく語ってましたね。
そのサークルの人の中には、今も近しいそのロボット周りの仕事をしてる人とかいる？
全然いないですね、みんな関係ないかな。
当時でもその、どんな風に例えば勧誘してた、普通に新入生に声をかけて。
そうっすね、僕がその結構でかいサークルの副会長をしてたんで。
あ、別で？
別で。
へ
え。100人ぐらい入るちょっと変わったサークルだったんですけど、
ほう、
その権力を使ってあの引きずり込んでた。
なるほどね。
へえ。ロボットアニメ研究会に。
そっちもなんかこうちょっとオタクっぽいものだった？
いや、そんなオタクじゃないですけど、なんか僕らの代はオタクが多くて、
はいはい。
でもまあずっとロボットアニメの話してますけど、さっき集いの京都オフィスに来た大学生のインターンの方がハロプロオタクで、
はいはいはい、
ずっとハロプロの話してたんですけど、
はいはいはい、
大学時代僕それと掛け持ちでハロプロ研究会、同志社ハロプロ研究会っていうのに入ってて、もう一つその宝塚も好きだったんで、同志社宝塚研究会、
ほうほうほう、
その研究会3つ掛け持ちしてたんです
。すごへえ。
オタク大学生。
はいはいはいはい。宝塚も好きだったんだ。
まあなんかまあそれはちょっと短期間でしたけど、母と一緒に宝塚見たのが結構感動的で、
はいはい、
こんなかっこいいんだみたいな、
はいはい、
結構心打たれて見てましたね。
僕も一昨年かな、初めて1回見に行ったんですけど、
はい、
素晴らしかったですけど、一番驚いたのは、
うん、
あの階段の急さ。
あのね、あの最後出てくる大階段の。
そうそうそう、まあ確かにでもそう、ここにこれだけの人数ちゃんと顔見えるように並べようと思ったら、
うん、
この角度いるなと思って。
あの角度は確かに。
そうそう。
でもなんかあれ確かに綺麗に降りるの結構訓練いるらしい。
ああ、そうでしょうね。うん。なんかでも人の心を捉えて話さないもののエッセンスを、まあ別にそのためじゃないだろうけど、ずっと学んでいたんですね、
うん、
これまでもね。
まあ好きでしたね、うん、ずっと、うん、高校生ぐらいからずっとまあロボットアニメとかアイドルにはずっと好きだったんで、
うんうん、
そっから人になんか感動を与えたいとか、なんかこういうものを作れるようになりたいみたいな欲求のままに動いてる感じはあります。
へ、はいはい、あのここまで聞いてくれた人は諦めてると思うんで、もう少しだけロボットの話をするんです
けど。俺ハロプロで今流したのに議論を戻るんだ。
あの僕ガンダムもまあすごい好きで、それぞれ、
はい、
でオルフェンズめっちゃ好きだったんですよ。
ああ、うん
うん、鉄血の
オルフェンズ。
そうね、
わかります。
ただインターネット上では結構もうミーム扱い、ネタミーム扱いされてるところがある。そうです
ね、オルガとかね。
そうそうそう。いや、あ、なんか名誉を回復したいっていう気持ちだけで今好きだって言ってるんですけど、なんかいやでも本当これ聞いてる人で見たことない人がいたら、そのガンダム興味なくてもちょっとオルフェンズはなんか、うん、オルフェンズ自体で全然楽しめる、その他のガンダムも学んでる必要がない作品なので、
うんうん、
なんか5話ぐらい見てほしくて、これもう完全にそのゴッドファーザーであり仁義なき戦い、
うん、
いやそのヤクザ映画ですよね、ガンダムを使った、
うん、いやほんとそうっすね。
そうそうそう、だと思ってて、だからヤクザもの好きな人はぜひ見てほしいっていうのと、
うん、
あとあのガンダムで言うと僕あの彗星の魔女というもうすぐ始まる
新作ね、
と、うん、初のそのガンダムパイロットが女性という、うん、主人公が女性っていう作品、これも多分これまでのガンダムを見ている必要がない作品なので、
そうですね、
そうそう、そこも見てほしいなっていうことを今聞いてる人に伝えたいな。
ガンダムチャンネルみたいになってっちゃうんですか。
そう
です
ね。
いや楽しみなんすよ、彗星の魔女
ね。
あの僕そこだからタイトルだけ出て、うん、彗星の魔女っていう、
はいはい、
で、もうそこだけでもう3時間ぐらいかけてどういう物語なんだろうっていうのを考えて友達にこの前プレゼンしてたんですよ。結構面白いっすよ、俺の彗星の魔女。
どうなの、
まあ、今結構設定出たんで、はいはい、まあ、間違えてるのは確かなんですけど、
はいはいはい、
その彗星には絶対に、うん、あの太陽の光が入らない永久影、永久影だったかなっていう、もう氷点下の部分が一部だけあるんですって。
へえ。
で、あ、これじゃんと思って、絶対これだわと思って、そのそこに漂流したあのパイロットの娘が、はいはい、あのその彗星の魔女なんです、俺の設定では。
なるほどね、は
いはいはい、でそれが地球に来るっていう物語で、
はいはい、
でその子は、うん、あのまあ、いわゆるガンダムってどの作品でもニュータイプ的なものがあるんですよ、うん、そのちょっと特殊能力、
まあ、超能力、
ね、そうですね、
はいはい、
で俺の彗星の魔女では、うん、その魔女は時間を操る能力があるんですね。まあ、そうニュータイプの表現でもこれまでに何回かあったと思う、
はいはい、
死者の声を聞いたりとか、時間止めるまではいかないですけど、
うん、
その彗星の魔女ではついにその時間を止めるっていう表現をするんじゃないのかなと思って、氷と時間止めるみたいな相性がいいじゃないですか、
はいはい、
だから、
はいはい、
まあ、そういうなんだろう、時間を巡る彗星と地球の、うん、話かなと思って、その魔女をね、もう地球の軍がそのうちの兵器にしたいっつって、その強化人間的にこう確保しようと、はいはい、いろんな軍に追われたりするんですけど、
うんうん、
なんかそのレジスタンス的な組織に結局ところその魔女が所属するようになって、
うん、
みたいな物語を想像してました。ずっと、あ、でも絶対これじゃんと思って、脚本はうろぶちさんが多分やって、
そうですね、はいはい、
っていうイメージでしたよ。
すごい
っていうのをずっと。
いやでもそれはそれで面白そう。
面白そうでしょ。
うん。でもなんかやっぱ
多分これなんすよ、うん、
書けばいいのっていうか、まあ書いてるのか。いやぜひ、
うん、
仏教ロボットアニメ見たいですね。
いや書きたい、
うん、
し、まあ書けます。こんなロボットアニメの話ばっかりしてていいんですか。
あ、全然ちょっと、まあ収録後あの編集してくれる人たちには多分僕は一言ごめんとは言うと
思う。タイトルが難しいの。なんで お坊さん呼んでロボットアニメの話してんのって。
まあでもあの高倉君に来てもらった時も後半ずっとゲームの話してたんで、
うん、あ、そうなんすか。
そうだ、高倉君に聞いて面白かったのは、その彼はドット絵でね、いろんなものを作るじゃないですか、
ピクセルアート、はい、
そうそうそう、で彼はだからスーパーファミコンのゲームとかをよくやってる、その多分インプットも兼ねてやってるんですけど、うん、なんか、
うんうん、
一番やばいなと思ったやつ何って聞いたら、その絵として、うん、なんかそしたらね、うん、そのまあいろいろある、そのこのモンスターがすごいとか、
うん、
あのファイナルファンタジーのこの飛空艇で飛んでるシーンのここがすごいみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
なんか一番すごいと思ったのはクロノトリガーの森なんて。
何がすごいっけ。
クロノトリガーってね、あのタイムトラベルをしながら進んでいくストーリーですけど、うんうん、中世という、時空に行った時の森の描き方が、うん、もう彼から見るとたまらないらしくて、そう、
なんか建築家の友達もクロノトリガーの街の作り方はすごいって
ずっと
言ってましたね。
そうなんだ、
うん、マップ見るだけでたぎる、
はいはい。あ、でもそれで言うと稲田くんあれ出てないんだね。ゲーム散歩ってわかります？
あ、あれね。
はいはい。
あの、あれってもともとナムさんってい
う
お坊さんがやってるじゃないですか。
うん、そうですよね。そっかそっか、お坊さんか、あの人自身が。
そうなんですよ。で、あの人を一回、あの、お話ししました。
へぇ。
うん。お坊さんでした、ちゃんと。すごい。
そう、ゲーム散歩はね、あの、ご存知ない方に説明しておくと、もあ、それこそ僕がめちゃくちゃ編集を感じるコンテンツの一つなんですけど。
うん。
うん、ゲーム実況ってのは大体一人でやるものなんですが、あの、うん、ゲーム散歩の名の通り、そのオープンワールドと呼ばれるゲームの、まあ、舞台上を普通に歩きながら専門家に考察をもらう、解説をもらうっていうコンテンツです。だから例えば僕が最初に今本当爆笑しながら見たのは、 ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界を歩いてて、でその天候の変化について石原良純さんに解説してもらう、うん、で良純さんバンバン当てるんですよね、その、
うん、
空見て、あ、多分この後雨降るよとか、うん、え、雷鳴るんじゃないかみたいな、もう地形と、あれも本当、
あれほんまにいいコンテンツですよね、そう、
全員が得してる。え、うん、なんかすごい雑に聞きますけど、
はいはい、
なんか仏教を学ぶのにいい YouTube チャンネルとかあるの？
仏教の YouTube チャンネル見てないん
すよ、ね、ああ、そうなんですね。
え、
なんかとりあえず学びたいと思ったら、なんかその、この、まあ別に映画でも本でも漫画でもいいんですけど、このコンテンツから入るといいみたいなのあったりする？
ハロプロの歌詞をね、聞いてもいいと思います。っていうのは、あの、すごい難しい冗談なんですけど。
え、それは、つんくさんのってこと？
つんくさんの歌詞を読み解いていくと、J-POP から逸脱してる部分があって、それは限りなく僕が見ると仏教的思想に紐づいてることが多いしです。
へぇ。
バンプもそうですね、僕は。
あ、バンプは
ね、だから、なんだろう、仏教の入門か、仏教の入門か、僕の、
うん、
読んでくださいっていう、
ああ、でもね、
もあれだけど、
あれはでも、でもその、まさに日常の中に仏教を見つけていく本、
ね、そうっすね、はい、仏教か、仏教を学びたいんですよね。
そうですね、なんかまあ、一旦、例えば一般教養として一通り勉強しておきたいな、
うん、
本とかは。
本は、
うん、うん。
仏教の思想が学びたい。
はいはい、そうそう。
だったら、あれかな。ああ、これだ。図解ブッダの教え。まあ、これが一番入門書として体系的にまとめられてるかなって感じはします。
でも結構想像よりシンプルな表紙ですね。
うん。だから、なんだろう。そういうシリーズなんだと思います。教養系の。はいは
い、そして、Kindle Unlimited に入ってるから。
あ、
無料で電子版が読める人は読めますね。うん。読んでみます。
あとは、三浦淳のマイ仏教は面白いですね。
うん、おー、そうなんだ。
三浦淳さんなりの仏教の実践の仕方で、仏教のことが説かれている、
うん、は
い
は
い。
そうか、三浦さんとその仏教の接点っていうのは、基本的に東山高校時代の話なんです
。そうっすね。やけど、もう子供の頃から仏像がお好きで、
う
ん、
ああ、そっかそっか。
そうそうそう、はい。そっからっすね。面白いんですよ。なんでマイ仏教って言い出したかっていうと、仏教ってどうしてもその、なんかまあ、別に宗教自体はそんなに気持ちが悪いわけではないんですけど、うん、何が唯一ちょっとその、遠ざけたくなるのか、
引っかかったか。
はいはい、のかっていうところの説明で、団体感であるって書いてあって、団体として、なんかまとまってる感じがちょっと、はいはい、ちょっと怖いみたいな風に三浦さんは感じられてる。あ、それすごいうまいなと思って。だから、マイ仏教って言って、その仏教に所有格をつける。私の仏教っていう風にすることで、その団体感をこう拭うことができるんだみたいな説明されてて、あ、すごい。僧侶としても読者としても、あ、すごいなと思いました。その説明。
団体感って、まあ、その秘密結社感みたいな。
そうっすね。なんかみんなで一緒のことしましょうみたいな感じが、ちょっと嫌だよね。三浦さんの感性
が。
それは今の人にも多分刺さるんじゃないかな。だって、すごいっすよ。アウトドア般若心経とか知ってます？
はいはいはい。あ、え？
その、
聞いたことあるけど、内容は知らないな。
その、般若心経って362文字かな？あるんですけど、
はいはいはい。
その漢字の、一字一字を全部その街の中の看板とか、うん、なんでしょう、標識とか、そういうものを全部写真で撮って、
うん、
その、
うん、
それで362文字を完成させるっていう、あれです。そういう、自分なりの
修行。誘拐犯の、
ああ、そうそうそう。誘拐犯
が新聞から字を取って手紙を書くのの、そうそうそう、まあ、逆というか。
そうです、そうです。
はいはい、必要なものを集めて、
それを三浦順天みたいなのを今いろんなところでやってはるんですけど、
はいはいはいはい、
これを展示見たときやっぱすごかったっすね。ほんと誘拐犯感あるし、でもなんかほんまにアートとして見れるというか、
へ、はいはい、で完成してるんだ。
完成してます。もう何種類もあって、それが何回もやられてるんで、
へ、はい、すご
すごいです。
ありがとうございます。あの 稲田さんの今後追っていきたいと思ったら、どの SNS が一番活発で
最近
これを聞いた人に。
そうね。
あ、やってないの。
なんか、コロナ以降ちょっと SNS 疲れちゃって、あんまり更新してないんですけど、うんうん、一応 Twitter が一番いると思います。
聞いた人で気になる人は。
そうですね。あと、フリースタイルなソウルタッチという雑誌があるんで、それの公式のアカウントがあるんで、
はい、うんうん、
そこではいろんな新しいイベントなり、新しい雑誌の情報なりが出ると思います。
うん。東京だと、例えば、どこでゲットできるんですか？
東京だと、いろんなとこに置かれてると思う。うん、ちょっと把握してない。把握してないんですよ。
じゃあまあ、
けど、まあ、お寺だったり、本屋だったり、はいはい、カフェだったり、まあ、いろんなところに置かれてます。公式ホームページのスポットっていうところを押してもらったら、それの一覧が Google マップで埋め込みで出るんで、はいはいはい、それを見ていただいたら大丈夫だと思います。
あなたの生活圏にもって感じ
ですね。でも、京都とか関西が多いかな。東京ももちろんあるんですけど。うん、
ありがとうございます。でも、今日は本当、半分以上ロボット
何の話してたんですか
いやーでも本当ね、もっといろいろスパロボの戦略についてとかいろいろ
どのタイミングで熱血を使うかみたいなね。
そうですね
集中をどのタイミングで使うかとか聞いてみたい。
そうそう、
30% の時使うみたいな
そうそうそう、そうね、リセットするかとかね
ですね、はい、熟練度ちゃんと取るとか、はい、ま
あ、そうまたお話ししましょう、はい、すみません、ありがとうございました。今日お越しいただいたのは、僧侶の稲田瑞希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。